今日はローマ人への手紙第16章1節から16節です。このところには死に仕える人たちへの挨拶が記されてあります。1節に、私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦しますとパウロは書きました。このケンクレアというのはギリシャの南コリントの隣にあるまた一つの町であるわけです。でこのところにも教会があり、そしてこの教会の奉仕者とあるんですけれども、おそらくこのフィベっていう女性は、まあ、今で言うならば教会の役員のような牧師のもとにあってさまざまな奉仕をする人であったのではないかと思います。そしてまた2節の終わりに、彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。そのように、この困った人の相談を受けたり、そしてまた援助するっていうような、もう実際的によく働く人ではなかっただろうかと思います。でもこの姉妹に対しても、2節に主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてくださいとパウロはお願いをしているわけです。まあ、互いに助け合う、そのようにして教会はこの発展していくというその姿を見ることができるわけです。そしてまた3節以降にさまざまな人たちの名前が出てきます。まあ、このように詳しくパウロは一人一人を知っていた。まだローマには行ったことがないわけですけれども、しかし彼の耳にもそれぞれの奉仕者の活躍が、このおそらくは手紙やまたローマから来た人たちによって知るところとなった。ですからどれほど多くの人たちがこのイエス様のために良い働きをしていたかということが分かります。3節のところにはこのプリスカとアキラと名前が出ているわけですけれども、この人たちは4節を見ると、私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。まさにこのパウロの命を救うためにもう自分の命が危険になるほど、もうこの大きな働きをしてくれた人であるということをパウロは認めているわけです。そして5節には、彼らの家の教会によろしく伝えてください。でこの家の教会とあるわけです。ですから、まあ、ローマは今でこそあのサン・ピエトロ寺院というようなですね、ものすごい大きな聖堂が建っているんですけれども、この当時はそういう建物は全くなかったわけです。もう家の教会、自分の家を開放して、そしてそのところにクリスチャンを集め礼拝をする。また他の場所ではこの公民館のようなところを借りて礼拝を持つということがあったわけです。だからローマには一つの大きなこの聖堂が建てたというのではなくて、その町のあちこちに自分の家を開放し、そして人々を集める、まあ今でいうような家庭集会のようなですね、そういうこうところで礼拝をするというようなことが行われていた。まあひょっとしたら私たちもこういうような形になる可能性もあるかもしれないわけですけれども、さまざまなところでいろんな人たちが奉仕をしているわけです。まあフィベやプリスカ、そしてまた6節にはこのマリア、女性の人たちの名前も出てきています。また7節には、私の同胞とあるんですけれども、おそらくこれは、まあ、このパウロと血のつながりのある親戚の人、アンドロニコとユニア、この人たちは私より先にキリストにあるものとなりました。まあ、先に救われて、ひょっとしたらこの迫害者パウロのためにもう自分の 同族兄弟が救われるようにと祈っていた人たちではないだろうかと思われるわけです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、御言葉があるわけですけれども、やはりまた自分のこの家族や親戚のためにも祈る必要があるということを教えられます。またさまざまなこの同僚者、愛する人たちが名前が挙げられていますけれども、13節を見ると、主にあって選ばれた人ルフォスによろしくと出てくるんですけれども、このルフォス、アレキサンデルとルフォスという人は後にこの教会の働きに用いられた。で、実はその父は誰かっていうと、クレネ人シモンだった。クレネ人シモンっていうのはイエス様が十字架を担いでいて倒れた時に、まあ、そばにいて、まあ、この北アフリカ出身と言われるんですけれども、ローマ兵が代わりに十字架を追えと言ってですね、無理やりに引っ張って来られた人であったわけです。その当時、その囚人の十字架を追うっていうのはものすごい恥であった。ところがおそらくはこのクレネ人シモンもイエス様が十字架に死なれた、何の罪も犯されていないのにどうしてあのような苦しみを受けられたのか、そして救いに預かり、それだけではなくてその息子たちも救われて、そしてその一人のルフォスはこのローマにやってきた。そして彼と私の母によろしく。ですからこの私の母とわざわざこのパウロは言ってるわけですけれども、このそのまあ言うなればお母さん、シモンの妻はまさにパウロの母のごとくにですね、お世話をした人だったのではないだろうか。そして息子と一緒にローマにやってきて、本当にこの教会でも奉仕をしている、そういう姿を見ることができるわけです。このところには多くの人たちの名前が記されていて、まあ、パウロはこの伝道者として、良き働きをしたんですけれども、一人一人の名前を挙げている。また彼らのためにもおそらくは祈っていたと思いますけれども、まあ、良き牧会者でもあった、そういうこのパウロの姿を見ることができるのではないかと思います。16節に、あなた方は聖なる口づきを持って互いに挨拶を交わしなさいとあるんですけれども、まあ、この聖なる口づけっていうのは、まあ、言うなれば今日でもこのハグをしてですね、まあ、こうほっぺたをこうくっつけてるっていう姿を、まあ、私たちは見ることがあるんですけれども、まあ、それだけ非常に親しいっていう、そういう姿であるわけです。まあ、なかなか私たち日本人はそこまでするっていうことは、文化的に習慣的には違うものがあるので、そう簡単ではないと思いますけれども、まあ、これほどパウロは親しくまだ会ってない兄弟姉妹たちのことを覚えて日夜本当に祈り、そしてこの兄弟や姉妹たちに会ったらどれほどの大きな喜びがあるだろうかという、その思いが伝わってきます。私たちも本当に主にあってこのようなお互いのこの親しみ、そしてまた共にイエス様に仕えていく、そのことが私たちもできるならば、なんと素晴らしいことであろうかということを思います。まあ、私たちも同じ信仰をいただき、また同じ主にこの時代の中に日本にあって、さらに愛を持って共に仕え合うものとさせていただきたいと思います。